ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。第200回国会が開会した10月4日、安倍内閣総理大臣は国会に出席し、所信表明演説を行いました。所信表明演説において安倍総理は今後の日本の外交安全保障について次のように述べました。
他方リスクから守るためにすべての政策手段を用いるとの我々のコミットメントを再確認する。大阪サミットでは G20 のすべての国が世界の持続的な成長を実現するため協調していくことで一致しました。懸案の貿易摩擦についても自由、公正、無差別など自由貿易の基本原則を首脳たちと明確に確認することができました。我が国はこれからも自由貿易の基礎として自由で公正なルールに基づく経済というのを世界へと広げてまいります。 ASEAN に中国、インド、豪州などを加えた RCEP について関税引き下げにとどまることなく、知的財産や電子商取引など21世紀の経済ルールを含めた野心的なものとなるよう交渉を進めてまいります。日米の貿易協定が合意に至りました。昨年9月の日米共同声明に沿って日米双方にウィンウィンとなる結論を得ることができました。それでもなお残る農家の皆さんの不安にもしっかり向き合い、引き続き生産基盤の強化など十分な対策を講じます。日米同盟を基軸としながら我が国は英国、フランス、豪州、インドなど基本的な価値を共有する国々と手を携え、自由で開かれたインド太平洋を実践してまいります。沖縄の基地負担軽減に引き続き取り組みます。普天間飛行場の全面返還に向けて辺野古への移設を進めます。昨年度の牧港補給地区に続き、今年度末に予定されるキャンプ付け団の一部返還に向けて準備を進めます。沖縄の皆さんの心に寄り添いながら一つ一つ確実に結果を出してまいります。現下の北朝鮮情勢については米国と緊密に連携し、国際社会と協力しながら国民の安全確保に万全を期します。何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、私自身が条件を伏せずに金正恩委員長と向き合う決意です。冷静な分析の上にあらゆるチャンスを逃すことなく果断に行動してまいります。日中新時代を切り開きます。来年の桜の咲く頃には、来年の桜の咲く頃に習近平国家主席を国賓としてお迎えし、首脳間の往来だけでなく経済交流、青少年交流などあらゆるレベルでの交流を拡大し、日中関係を新たな段階へ押し上げてまいります。北方四島での共同経済活動が動き始めました。航空機によるお墓参りは3年連続で実現し、長門合意は着実に前進しています。領土問題を解決をして 領土問題を解決して平和条約を締結する。1956年宣言を基として交渉を次の次元へと進め、日朝関係の大きな可能性を開花させてまいります。韓国は重要な隣国であります。国際法に基づき国と国との約束を遵守することを求めたいと思います。海洋プラスチックごみが国際的に大きな課題となっています。大阪サミットにおいて新たな汚染を2050年までにゼロにすることを目指す新しいビジョンを共有いたしました。その実践に向けた具体的な実施枠組みにも G20 として合意しました。新興国も含めた世界全体での取り組みを日本としてこれからも後押ししてまいります。第4次産業革命が急速に進む時代において、新たな付加価値の源泉はデジタルデータです。 G20 サミットではトランプ大統領や習近平国家主席をはじめ各国首脳が参加する中、 WTO の屋根の下、大阪トラックを立ち上げました。信頼性を確保しながら国境を越えたデータの自由な流通を確保する、その大きな原則を掲げ国際的なルール作りを主導していきます。これからもあらゆる分野で新しい時代の世界のルール作りを日本が力強くリードしてまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって、懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、夢路よりをお届けします。それではお聴きください。
Oh.
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月16日、東京都内で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に先立って行われた拉致被害者ご家族との面会における菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
内閣改造も引き続き拉致問題を担当させていただきます、菅でございます。皆さんにはこの国民大集会の前にこのようなお集まりいただきまして本当に感謝の思いを申し上げます。今総理のご挨拶に尽きると思います。一刻も猶予はない、まさに切迫感を胸に全ての拉致被害者皆さん帰国することができるように総理のことで全力で頑張りますことをお誓いをさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今週は9月16日、東京都内で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に先立って行われた拉致被害者ご家族との面会における菅内閣官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をお届けしました。菅大臣のもと、日本政府は一丸となって皆さんの帰国の実現に取り組んでいます。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者有本恵子さんへご家族からのメッセージをお届けします。有本恵子さんのお父さん有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
北朝鮮が平和国家となることは北朝鮮の国民だけでなく世界中の国の人も賛同する話ですし、実現すれば必ず拉致された人たちは全員帰国することができると思います。これを私総理と話すときに一言付け加えました。なぜか親がやったことだからね、あの金正恩は申し訳なかったと謝罪して全員返すのはこれが人の道であると私はそういうふうに申し上げました。多分そういうふうに実現するのがあの国が平和の国に生まれ変わる元になると私は思っておるのであります。不思議な話があります。私は子供の頃神道の修行をしていた母親は何度か私に神様に秋広郎のことを聞いても晩年に向いた運勢としか言ってくれないと言っていました。それが人生の晩年を迎えた今であり、だし解決という利害が現実となる時が来たと私は思っているのであります。安倍総理の成功を祈っています。以上です。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。
拉致をされてから41年が経とうとしています。北朝鮮はどこまで拉致被害者とその家族を苦しめれば気が済むのでしょうか。こんなひどい話が許されてよいわけがありません。日本政府及び私たち拉致被害者家族の一枚岩の方針は、全拉致被害者の即時一括帰国なくして北朝鮮への経済支援はしないというものです。つまり日朝間の拉致問題解決せずして米朝間の非核化交渉は前進できないのです。私たち拉致被害者家族が求めているのは一つ、全拉致被害者の即時一括帰国です。段階的解決や部分的解決は受け入れられません。これ以上北朝鮮による時間稼ぎと人質外交を容認することはできません。私の姉の横田めぐみはとても明るく楽しい性格で、会話と笑顔の絶えない太陽やひまわりのような存在でした。勉強熱心で様々なことに興味と関心を持ち、きっと明るい自己実現の夢を持っていたと思います。いつか誰かが助けてくれる、日本に帰りたい、お父さんお母さん弟たちに会いたいと待っているはずです。この場にいる私たちの意志と勇気さえあれば、その彼女の思いを叶えることができます。姉の帰りを待つ両親は2人とも80歳を超えています。父は昨年4月に体調を崩し、今も入院したままです。北朝鮮の人質外交により両親と姉が再会できないということが絶対にあってはなりません。今日のシンポジウムにより、さらにこの場にいる者全員が連帯し、北朝鮮当局に対し正義と平和の意思を突きつけましょう。皆様のお力添えをお願いいたします。ありがとうございます。 Thank you very much。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581、 6011-81-3-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。